宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。今回は224回目、10月5日放送分です。
ナセルさん、
はい、いきなり来たね。
いやちょっといい情報があったんで、
うん、
もうラグビーのキャプテンがリーチマイケルだったってこと
さらっと修正入れなくていいよ
忘れそうだから
さあ、そうだったんですね。
すいません、前回ね出てこなかったリーチマイケルですけども、
はい、前回ジョニーデップって言ったんでしたっけ。
ジョニーデップって言った、言ってない言ってない上によくわからないでしょね。はい
はい
はい。
いやこの前ネットちょっと見てたら、うん、政府専用機ってあるじゃないですか。
うん。
あれ新しくなったじゃないですか。
飛行機？
飛行機。うん、古い専用機が売り出されてるらしくて。
意味がわかんない。
それさ、乗り物っていいなで話す。
俺もそうだと思うんだけど。
大丈夫？オープニングで大丈夫？
うん、今それ話しちゃって、後で大丈夫でした。
いや、だってナセルさんね、メッカ行きたい行きたいってずっと言ってるから、まあそろそろ自家用ジェットで。
いや、自家用ジェットじゃなくて HIS であるわ。
何十億ぐらいで買えるらしいんで。
うん、
何十億ぐらいで
買えるらしいんで。しかもその何十億の何
なんかわかんないの。
3だとか9なのか違うぜ。
今ね、記事ね、探してるんですけどね、どっか行っちゃったんで。
すごいさっき自信満々で、ちょっとぶっ飛んだすから、みたいな言ってて。
それじゃリーチマイケルのが良かったね。
そう。
はい、ということで、今日も始めまーす。
それナセルさんのことじゃないの？
いいよ、始めましょう。今回はですね、自転車で一番遠くまで行った経験はっていうことで話していきたいと思うんですけれども、
うん、
ああ自転車ね。
自転車乗りますか？乗りましたか？
の、あんま今でも子供のこう送り迎えとかで乗ることもありますけど、うんうん、
普通に毎日乗ってますよ。
あ、そうだね。
うん。
通勤に。
じゃあ一番遠くに行った経験、カズくん行ってみましょうか。
遠くまで。相模原来てからは、うん、自分の家から、北里大学病院。
なのね、わかんない距離が。
遠くない。遠くない。
あそこまで、折りたたみ自転車。
ああ。
タイヤのインチがちっちゃい。
はいはいはい、はい。
あれで、行ったことがあるのが、まあ、乗ったかなっていう感じですね。
どれくらい？
ざっと25分くらいかな。
そうですね。普通の、まあ、車で多分、何にもなければ3、40分ぐらいで行ける距離なんですけど、あ、うちからは。
うん、
なので、1時間はかかったかな。
ま、
乗ってる自転車もですね。
確かにね。
ああ、そうね。
漕いでも漕いでも全然進まないという、
はいはいはいはい、
あの自転車だったので、
うんうんうん、
まあ、うん。もう二度とやりたくないっていう感じなんですけど、意外に相模原って、車で行くと平坦な道のようなイメージなんですけど、ちょっとした、ちょっとした上り坂、下り坂っていう感じなので、
はいはいはいはい。
それが一番遠くまで行った感じですかね。
子供の時とかはそんなに、島だからあんまり？
そうですね。
わかんないよね。説明しづらいんじゃない？
そうなんです。子供の時は、やっぱ、隣町に行ったぐらいが、遠手だったかな。昔、補助輪、自転車買ってもらって、補助輪だった頃に、うん、虹があるじゃないですか、雨が降った後に。うん、あの虹に向けて、ひたすら漕いでたっていう。
虹のたもとに行こう。
そう、行こうとして、一生懸命漕いでたら、気づいたら、反対側にあったりとかっていう感じで、結局たどり着けなかったっていう思い出はありますけど、そんなもんかな、自転車って言ったら。うん。
そうか。自転車、ね。
自転車通学とかでもないから。
あ、自転車通学もしましたね。そう言われてみたら。ま、高校の時は自転車通学で、
自転車と
そうですね。四五十分ぐらい自転車で来いで。
結構だし、結構じゃないそれ。
電車とか乗り継いだら行けるところではあったんですけど、うん、もう自転車の方が、 まあ、楽っていうか、
うん、
自分で時間調整もできるので、
うんうんうん、
で、なぜか、ルートができてるんですよね。学生が通るルートっていうか、出発地点から各高校に行くまでのルートがみんなできてたので、
うんうん、
道も正直あんまりあやふやな感じだったんですけど、そういうルートに乗ったら自然に、
うん、
まあ、一番いいルートで、
うん、
最短距離でね、
行けるっていう、まあそういうのはありましたね。まあそんな感じです。
じゃあ、タクちゃん行ってみましょうか。
私はちっちゃい頃から自転車も乗りまくってた感じで、それこそ、近所のお兄ちゃん、お兄ちゃんたちに、と一緒に、なんかこう、絶対行っちゃいけないような場所まで行ってたりとか、
どこです
か？まあ、近くね。でも、説明してもわかんないじゃん、うん、例えば、川越街道を越えて、関越自動車道を越えて行ったって言ってもわかんないでしょ、うん、
それはちょっと危ないんじゃない
でしょ、う
ん、
そう。なんかね、カブトムシとかクワガタの取れる森があって、
はいはい、
そこに行くみたいなのをやったりして、うん、で、そこまで行ったのが親に見つかって、なんかすげえ怒られたりとか、
うんう
ん、なんか行って、で、すげえ遅くなっちゃって、
うんうんうん、
で、親がなんか何、警察に届ける直前ぐらいまで行ったのが、そんな話がちっちゃい頃にありましたね。うんうんうん、小学生の低学年ぐらいかな、うんうん。高学年のお兄ちゃん、お姉ちゃん、お兄ちゃんたちと動いてたので。はいはい、あとは、そうですね、高校は結構遠かったですね。まあでも、カズくんほどじゃないかな。時間にすると、25分か30分くらいかな。でも、25分か30分くらいを平らなところを、
うん、
まあ、ダッシュ、
うん。
超ダッシュ。
意外に結構距離走ってたかもしれないですね。
そう。で、すごい田舎道で、田んぼの中をこう疾走する感じ で、ものすごい風が強いところで、他のチャリ通の人もいたので、みんな斜めなんですよ。こう、自転車が風に向かって斜めに走るというのがみんなでこうね、そういう風景を見たりとか、うん。で、こっちに来てからは、一番遠くまで行ったのはあそこかな、中津川っていうのが、なんだっけ、宮ヶ瀬ダムの近くにあるんですけど、その、ところまで、教会の、なんだっけ遠足かなんかの場所取りで先に。
うんうん。
おー、自転車で。
チャリで。行きました、
ね。車じゃなくて。
車でみんなが来るから、俺が車で行っちゃうと、
うん、
車台数足んなくなって、一人チャリで。ただ、すごい、ダムの方でしょ、う
ん、坂が。
坂坂、坂坂。坂坂坂坂ああ、逆さか。
切り替えは3段ぐらいしかない。
ああ、それは一応、何前3段、後ろ6段だから18
段。18。
はいはいはい。
だけど、いわゆるロードレーサーというよりは、クロスバイクみたいなやつだから、
うんうんうん、
そんなに乗りやすくはなかったけど。
もちろん足をつかずに最後まで行ったんですよね。
坂？
頂上まで。
前じゃない
ですよね。
余裕余裕。余裕余裕。もう、
誰も見てないからわからないんですけど。
その時はもう、俺多分ね、歩き出した頃だったかな。だからなんか体動かしたくてしょうがなくて。
なるほど。
なんか無駄に走ってたから。
うんうん、
よし、ここダッシュみたいな、
はいはい。
結構な距離だったと思うんだけど、ちょっと測ってないな、わかんないな。うん、だから、いまいちよくわかりませんか、
うんうんうんうん。
そんなことをこっちでして。
うん、
あとはね、境川を、ずっと下っていくと、江ノ島に着くっていう。
はいはいはいはい。
話を聞いて、行きたいなと。
うんうんうん、
でも、息子がもう自転車バリバリ乗れるので、
うん、
息子と行きたいなと。
あ、今、お父さん宣言出ました。
あ、本人知ってるよ。でも、何度も断られて。
距離的に結構あるでしょ。でしょ
う、うん、でも、なんか、もっと下の学年でチャレンジしたお子さんのママさんから聞いたことがあるので、うん、大丈夫なんだけど。うん、
あ、僕はいいよ、みたいな感じですか、
うん、なんでみたいな。海見てどうすんのみたいな。的な、なんかそういう。
うん。
うん、なんかね、冒険をしたいのは俺だけだった。うん、そうそう。 あとはね、あそこも行ったかな。なんだっけ。多摩センター。
はい。
はいはいはいはい。
多摩センターまで行ったかな。チャリで。
サンディオピューロランドね。
あっちの方は結構山坂多いんじゃないですか。
まあね、さっきダムの方多いですもんね。多摩の方多いですね。それはね、なんか、うちの息子、上のお兄ちゃんの方の、お世話になってる病院があって、うん、そこに、なんか、忘れたの。なんか忘れたか、なんか取りに行かなきゃいけなかった。
うん、
なんかそんなんで、うん、車使ってたか、
うん、
あるいは体を動かしたかったか、うん、どっちかの理由で、うん、チャリで行きましたね。
距離的にどれくらい？
わかんないね。
何分くらい？
測ってないからわかんないけど、うんうん、感じとしては4、50分かな。
結構だね。
ああ、まあ、坂だからね。うん、だから行きはすごい大変だったけど、帰り早かったみたいな。
はいはいはい。
時間な。でも帰り疲れてたからヘトヘトだった
ん
で。そうぐらいは行ったかな。
冒険しますね。
冒険っていうかね、チャリ大好きだね。
ねえ。
だって自分の力で、なんかどこまででも行けるってすごくないと思う。
うん、面白いよ。
ね、ある意味ね。まあ、ナセルさんはじゃあ。
俺そんなに遠くに行ったのないんですよね。中学校、高校はチャリ通だったんですけど、中学で15分から20分くらいかな。
うん、
で、高校
いい距離だ、ね、
うん、高校で45分から風が強かったら1時間とか。でこれが一番長いかなと思ってて、よし、語るぞと思ったら意外と二人とも長い距離を毎日通ったから。
毎日ね。
そうですね。そう言われてみたら。
そう。なんか、チャリ通10分、15分くらいでチャリ通してる人って結構周りにいたから、その感覚でいたのが間違いだったわ。二人ともめちゃくちゃ、
はい。
漕いでる、漕いでる。
まあ、ね、
まあ、若かったから。
そう。
てかもう。
みんなそうだったから。
それこそね、俺も電車通学できたんだけど、うん、1時間に1本とかなの。
はいはいはい。
で、下手したら、うん、ない時間帯もあって、1本も、
うんうんうん。
これ無理だなっていうので、うん、チャリ通してましたね。
そうですね。
田舎あるあるだと思うけどね。
朝はいいんだよね、だからね。
はいはいはい、うん、帰りね。
帰りがね、っていうことだよね。
うん、そう。しかも、一両編成とかだから。
はいはいはいはい、はい。
きついきつい。
うん、
そう。うちもだから近く、そういう意味ではね、意味としては近くて、僕が行ってた高校って、スクールバスが出てたんですよ。
うんうん、
でスクールバスの本数が少なかったと。少ないし、
うん、
男子校だったんで、むさ苦しい中を乗らなければいけないという
、うんうん。それも辛いね。
ね、だから、うん、チャリの方が爽やかだったよね。うん、そのぐらいかな。
うんうん、けど俺、チャリンコ生通ってる時も田んぼ道、延々と田んぼ道だったから。
一緒一緒。斜めに走るやつやった。
斜めに走るし、風が強いし大変だし、みたいな、
ね。
で、ちっちゃい虫がいっぱいいるし、って。
そう、向かい風と追い風のこの差。
そう。
確かに、
ね。帰ろうかと思うもん。
確かにね。
諦めたくなるね。
あ
で、なんかしないけどさ、行きも帰りも向かい風ってやつがあって。
あるあるあるあるあるある。
午前と午後で風向きが変わると
なるほどね。確かにね。
辛かったな
ぁ。
そう。うちのところはね、坂はなかったんだね。埼玉なんだって、
うん。
埼玉はあまり坂がない。かな、うん、そのうちの近くはね、
うん。
もう本当に田園風景。田んぼだらけって感じだ、
うんうんうんうん。
そうね。で、一番遠くというか距離を乗ったっていうのは島並海道。
おぉ。
サイクリングコース、う
ん。はいはい。あそこ自転車行けるんですよね。
ね、一人で、うん、
一人で。それこそね、あれですよ。広島の講演会に行って、で、
最近ってことは
?2、3年前かな。で、京都に行く、用事もあって、こっちに帰ってくる時間がもったいないから、広島、福山だかその辺に泊まって、尾道か。
うん、
尾道に泊まって、で、そこで1日サイクリングして潰すって言い方はあれかもしれないけど、ちょっと経験して楽しみましたっていう。ちょうどその時、弱虫ペダルにはまってて、
ああ、前ね、言って
たんです
ね。うん、はいはいはいはい。
まぁ、ちょっと行ってみようかなと。
はいはいはいはい。
いい運動でしたね。で、次の日筋肉痛になるかなと思ったけど、意外と平気だったね、その時。
どれくらいの距離
?100 キロ。
往復で。
そう、片道が50、さっき喋ったんだ、59.4。
おぉ。
で、往復でだから大体100キロくらいでしょうね。
これ1日で行って帰れる。
うん、全然行けた。 朝一でちょっと怖いから朝超早く出たんだけど、
うんうん、
夕方前3時とか4時くらいには帰ってこれたかな。
どんなチャリ？
ロードレーサー。
ああ。
何いくつだったかな、ギア忘れたけど。
うんうん、
まあそうなんね。
そうじゃなきゃ無理無理無理無理。けどその専用の服とか持ってないから。
ああ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
ロードレーサー用の何？競技用のやつはなくて。
で、宿から出て、うん、宿に戻るってことでしょ？
そうね。レンタルサイクリング場みたいなとこに行って、
その日の朝は、宿でご飯食べて、
そうそうそう。
その日の夜は、その宿でご飯食べて。
そうそうそう。
つまり、荷物あんまり持たなくていいってことか。
そう。
うんうん。
ね、旅行の荷物は持たず
に、うんうん、もちろんもちろんもちろん。
最低限のものだけでよかった、はいは
い。最低限のもの持って、で、バッグやって、けどこのバッグが風で結構こうなびいて、邪魔になる。
あ、
やっぱね、専用のやつはね、まあ、なった方がいいなと思って。
せめてリュックとかね。
そうそうそう。
斜め掛けとかはダメ
だ。斜め掛けすごい邪魔になったのを覚えてる。
ウエストポーチとかね。
そうですよね。だって、お祈り用の絨毯と。
そうだった。
なんですかね、晴天じゃない、なんて言ったらいいですか。
あの、方位磁石と。
どう？
いや、今、アプリに入ってるから全部。全部アプリに入ってるから。
絨毯も？
絨毯は入ってないけど。絨毯タオルとかでいいんですよ。
なんかごまかそうかしてるけど。
ね、本当はちゃんとね、ね持ってたんでしょ？
持ってないわ。持ってたら走ろうと思わないよね。けど、いい経験でした。もう一回リベンジしたいなとも思いつつ、まだできてないんで、うん、来年広島に行くタイミングで行けたら行きたいなと。
うん、
思ってます。恒例になってきました。
なってない、まだ。2回目で恒例って言っちゃいけない、
ね。いや、するんじゃないの、これ、多分。
ね、
うん。シリーズ、たくちゃん、最近の失敗教えてください、ということで。
はい。まあ、最近の失敗というわけじゃないんだけど、最近失敗に感じていること。
はい。
うん。
もっと早く、
うん、
電子決済始めとけばよかった。
おお、
今ハマってるっていうか、もう使いまくってるってことね。
だんだんと、
うん、
いろんな、こう、特典とかサービスが、減ってきてて、結構、使ったつもりだけど、その前の方が、もっと額が良かったりとか、
うん
うん、今このアプリを入れてここまでやると1000円バックとか、
うんうんうん、
っていうのが今だいたい200円とかになってきたりとか、
うんうんうん、
クーポンがそのなんか、
うん、
100円とか、
うん、
なんかそんな感じになってきたので、もっと早く始めとけばよかった。
なるほど。あれですよね、携帯変えてから始め出したんですよ、ね。
そう、携帯変えないと始まんないもんね。
ね、
うん、そう。携帯変えたのが去年の9月なので、うん、
はいはい、
まあこれで1年経ったわけですけども、
うんうんうんうん、
1年とちょっと経って、うん。そうそうそうそう。
実際使ってみてどうですか？便利？
いろんなのあるじゃないですか。
うん、
うん、相当いっぱいある、
うん。
それによって違う。
まあ、そのやり方っていうか。う
ん、やり方が、そのうち、いい形で淘汰されて、統一されてくるんじゃないかと思うんだけども、うん、まあ、めんどくさいのとか、なんていうの？こう、ちょうどいいのが、やっぱり一つか二つかな、って感じかな。
まあ、じゃあ、いずれそれがメインで自分の中では使っていくだろうな、みたいな。
でもほら、世の中がそれを淘汰していくと、
うん、
わかんないじゃないですか。
ちなみに何？ペイペイとか？
最近は、なんだっけ、ラインペイかな。
ああ、やっぱラインペイね。
最近はね。最近はね。でも、そもそもラインペイって、でもね、ラインがメインじゃない？
うん。
だから、なんか、ペイはついで機能的なやつだから、これは続くのかなーって感じがあったりとか、あとメルペイとかは結局ほらメルカリのポイントなので、
はいはい、
結局売ったり買ったりしないといけないとかっていうのに便利な人だけど、うん、俺そこはあんまりやってないから、
うん、
あんまりどうかなと思ってるので、
うん、
まあ、多分楽天ペイあたりとか、
うん、
あとはどこと紐づいてるかね。
そうですね。
そ
うね。
それぞれがどこの、コンビニとかと、うん、あるいはスーパーとかと紐づいてるかみたいなのが結構大きいから。だから、まだちょっと様子見なんですけど。
う
ん、
なるほどね、はい。コンビニで使うときとかは、うん、ペイペイでとか、ラインペイでとかって、
一応ね。
言わないとダメなんですよね。
一応言うか、でも出せば向こうはわかる。
あうんうんうん、
でも慣れてない人は大変だよね。コンビニ大変だと思うわ。
いろんなね、
決済方法ね。
ただやること自体はお金のやり取りはないから、うん、それはいいのかもしれないけど、うんうん、おばちゃんとかは大変だよね。うん、若い子はいいのかもしれないけどね、うん、と思ったりとか、うん、そう。なんかね、ルールが微妙なやつとかがあったりとかね。
なんか、
ポイントで払うのと、
普通に決済するのと。
この説明がめんどくさいね。
ポイントかプラスになるみたいな。
それはメルペイかな。メルペイはね、今ね、後払いっていうのができるのかな。で、後払いだと、結局、後で払うんだけど、うん、銀行引き落としになり、うんうん、そこには300円のなんか、口座利用手数料みたいなかかっちゃうんですよ。
あ、はいはい、
だけど、それを先に下ろして、そこに入れとく分には大丈夫だとか、めんどくさそうでしょ
複雑だね。
めんどくさそうでしょ、だから、それをめんどくさくしてるところは、淘汰されるんじゃないかなとか、うんうんうん、あとそのポイントなのか、残高なのか、にもよって違うとか、うんうん、それがこう、クレジット会社と紐づいてるのか、うんうんうん、銀行と紐づいてるのかとか、うんうんうん、まあ、めんどくさいけど、
な
るね、俺、あんまり理解してない。でも見ればわかるかなっていうぐらい。はいはい、だから、全然業界の中では全然分かってない人だけど、でも、まあ辞書引けばなんとかなるみたいな感じまでは今来たけど、まあでももっと早く始めとけば、もっとね、早く理解できたかなと思ったら、
ね、
はいはい、
なるほどね。
思いましたけど、そんなことを。
カズくんの乗り物っていいな。では最初に一曲お願いします。
タクちゃんで何歌う？
よく今の受けたね。ラジオすげえ打ち合わせなしで。
俺あれなんだよ。俺隙間空くと必ず歌うから。体が反応しちゃった。
はい。
タクちゃんで別れの歌。感じ、
はい、お楽しみいただけたでしょうか。
鼻埋めた今俺、
はい、
今俺、37秒埋めた。
もうちょっと静かにしてください。あのですね、ルマン24時間レースあるじゃないですか、うん、で今年はどこが優勝したかご存知ですか、ナセルさん。
まあ、そのレースすらわかんねえっていう。
24時間ひたすら走る、
うん、まあ、それはわかるよ、それはわかるよ。車
車。
あ、じゃあ俺休憩モード入っていいね。
どこの、
ひたすら走るって人間が走ると思ったの。
いや、なんか、まあ、自転車の話もしたし。
あ、まあ、簡単に言いましたら、まあ、各車のメーカーとかが、そのレース用の車を開発とかして、で、その車に3人、運転手の方がいて、で、交代しながら、24時間ずっと走り続けると。
うん、同じところを
同じところを、
うん。
で、
ぐるぐる回ると
、はい。はいはいはい。で、回った回数が多いチームが優勝と。
はい。
で、まあ、細かく言うと、自動車会社が専用に作った車もあれば、市販車を改造ちょっとして、うん、やってるっていう、いろいろクラス分けがあるんですけど、うん、今年は、トヨタが優勝したんです。で、まあ、これはまあ、もう、ちょっと置いといて、うん、実は、来年。
俺に聞いてくれなかったね。トヨタって言う気満々だ。
俺もトヨタくらいは知ってるわ。
で、来年ね、2020年のルマンの、この、試合にですね、車椅子の方が、
うん、
登場して、
面白い。
参戦するっていう、ちょっと記事が、ありまして。
それは何、ドライバーとして？
そうです。ドライバーとして。で、 まあこれが来年に向けて、まあ一つずつ準備をしていきたいということで、うん、ちょっと今話があるみたいなんですね。
うん、
で、まあ来年2020年ですから、実現できたら面白いなとは思ってはいるんですけど、うん、まあ、こういう話がありましたっていうだけのことなので、まだ細かい話とかが。
最初、はい、なんか俺に振られたネタで時間使っちゃって悪かったなと思ったんだけど、はい、それでも余ってる。
はい。ということで、2曲目。
はい。やっぱ先に出したのが失敗だったんじゃないかな。
はい。じゃあ最後にこの曲で。
はい。
始まりの歌。
まあ、このレースのチームの代表の方が、まあ、体に障害を持っている方への、このモータースポーツへの参戦っていうのを、こう、どんどんやっていきたいということも思ってるみたいで、
うん、
実際、車椅子の方が、うん、普通の車を、その専用に、こう、改造して、乗ることも実はできてまして、うん、全部手で、操縦するっていうこともできてるので、う
ん、それは何？アクセルもブレーキも手でってこと？
私詳しくは知らないんですけど、その辺のうまくこうできてるみたいで、これをまあ応用したこのモータースポーツの方にもっていうことなんだと思うんですけど、
うんうん、
なのでちょっと楽しみだなというので、うん、来年ちょっと2020年ありますので。うん、もし、このチームが参戦したら。
でも、それって、やっぱり一流のドライバーだってことだよね。
そう、そうだろうね。
まあ、そういう経験のある
方かな。要するに、ほら、オリンピックとパラリンピックみたいにさ、
はい。
車椅子の部のドライバーのチームとかじゃないもんね。
そうですね。もう、
普通の方と同じくやるってことだよね。
だと思います。まあ、初めての多分、
そうだよね。
挑戦だと思うので、
多いね。
これがね、もしうまい具合にこう大きくなって、本当オリンピック、パラリンピックみたいな感じで、ね、できたら、もっと面白いことになるんじゃないかなと。
それができるのはもしかしたら F1 も、
ね、
参戦できるよね。
うん。
その道で磨けば。
うん。
どういう。全部ゲームみたいな感じになる
かと。まあ、その辺がね、ちょっと面白い。
大変だよね。体幹が弱い
とかね、いろいろと。
うん。G に弱いとかね、うん、そういう、ほら、足で踏ん張れないじゃないですか。うん、面白そうですね。
ぜひ、楽しみにしてみてください。
うん、面白そう。
はい。
ちょっと宗教ネタ今回はなかったので、最後にですね、10月の宗教の予定を教えてください。ありますか？
10月？
10月の宗教の予定を言って終わりにしましょう。
ありますか？
ラグビー、ラグビー。
ラグビー。
え？ラグビーのためにお祈りでもすれば。
ナゼルさん。ラグビー。
カズ君の番だよ。
カズ君の番だよ。
僕ですか？いや、これと言ってないんですけど、浄土真宗の、こう、開かれた親鸞聖人の、まあ、法事に、が、まあ、本来は、1月なんですけど、それに向けて各お寺で、こう、お勤めしたりとか、あるのが、多分10月ぐらいからお寺によっては、ちょっとこう、先に始めたりとか、ああいうことがあったりしますので、その、保温庫って言うんですけど、それがあります。あと、もう、無理くりですが、築地本願寺では、英語のご法話っていうものも、はい、やっておりまして。
一言じゃなくて、なんだ
いい、これ、記録的な長さ。
10月26日に、やったりもしてるみたいです。あとカズくんでした
俺も何言わなきゃいけないかな、キリスト教といえば、まあ、10月はハロウィンっていう人が多いかと思いますけども、プロテスタントはハロウィンではないんですが、宗教改革記念日が10月の31日かなにあります。タクちゃんでした。
イスラム教はですね、特になしです。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ
ピカステ。
小宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。